この間ね、千葉に行ってきたんですよ。千葉に清水公園っていう公園があって、まあ水上アスレチックがあったりとかもするんだけど、ツツジが満開の時期らしくて、お友達とお花を見に行ってきたんですけど、まあ電車に乗って目的地に向かっていたんですけど、途中の駅に野田市っていう駅があって、そこの駅に近づいて行ったらですね、電車の窓からキッコーマンの工場が見えたの。キッコーマンってあのお醤油の会社ね。で、私はその時に SNS で見たことを思い出したんですよ。野田市駅で降りると駅のホームでお醤油の匂いがするんだって。まあ、それはキッコーマンの工場が近くにあるかららしいんだけど、私は野田市駅では別に降りないけど、ホームに顔を突き出したらお醤油のいい匂いがするんじゃないだろうか。お醤油の匂いがする駅ってなんかわかんない、ワクワクすると思って、まあ、降りないんだけど、ちょっとこう顔を出してですね、匂いを嗅いでみたんですけど、なんていうのかな、こう私鉄の鈍行に乗ってるとさ、こう鉄っぽい匂いがしません？金属っぽい、その匂いがしました。なんか銀座線みたいな匂い、わかる？たまにさ、電車に乗ってるとさ、金属みたいな匂いがするときない？その匂いがして、お醤油の匂いはしなかった。どういうこと？と思って。やっぱ降りなきゃダメなのかな？改札から出たらお醤油の匂いするのかな？それとも、何かい？土曜日に行ったんですけど、土曜日は工場はお休みだったのかな？いや、なんかね、その、野田市の、駅の名前がね、野田じゃなくて、野田市っていう駅なんだけど、駅のね、こう表示のところにキッコーマンお醤油ミュージアムみたいなことが書いてあって、それもすごい気になって調べましたね。なんかどうやらキッコーマンの工場を見学できて、お醤油の歴史とかもちょいと知れるみたいなんだけど、なんか予約しないといけないみたいだった。ちょっとね、最近その社会科見学的に工場見学とかもしてみたいなと思ってて、まあ行った日はね、お醤油ミュージアム行く予定ではなかったので行かれなかったんですけど、今度行ってみたいななどと思いました。その時はぜひお醤油の匂いを嗅ぎたい。別に家でね、お醤油出してきて匂い嗅げばいいと思うけど、でもお醤油ってそんな単体で匂いするかな？する？いや、わかんない。あんまりお醤油醸造っていうのを作ってる工場の近くに行ったことがないからさ。なんか、フライパンとかで炒め物をしていて、鍋肌にお醤油ジュワーってすると、お醤油のいい匂いがしたりするけどさ、お醤油単体でそんな、めちゃめちゃ匂いがするって、え？ちょっと SNS の情報が嘘だったみたいなことなのかしら。まあ、謎は深まるばかりなんですけど、今日はですね、清水公園に行ってきた話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。気候が良くなってきましたのでね、いろんなお花が咲く季節なんですよ。この時期だと、ツツジ、ネモフィラ、富士、あと木工バラとか、なんだろうな、バラも数種類咲いたりとかしてましたね。あと水蓮も咲いてましたね。ハスの花が咲いていて非常によろしかったです。ミモザとかは終わってた。まあ、なんか大人になってから、こう中年に差し掛かり始めてから、お花見に行くのいいなってすごく思ってます。まあ、ただなんだろうな、こうお花を見に行くデメリットというか、ジャストタイミングで行けるわけじゃないんだなっていうのはなんか最近思いますね。今年、そうね、お花見の予定を入れていて、散っちゃってるかなーみたいな気持ちで行ったら、桜が全然咲いてなかったりとか、あと今回に関しては、ツツジを見に行ったんだけど、ツツジも種類によってはちょっと散ってたり枯れてたりしたので、10日前だったらね、ちょうどよかったよねっていう話を友達として、なかなかね、難しいよね。今日行こう、明日行こうじゃなくて、1ヶ月後の何日ぐらいに満開だといいね、じゃあその日に行こうかっていう風に決めてるので、ギャンブルよ。お花見は全部ギャンブル。ね。今年はね、ちょっと勝率があんまり良くはないんですけど。まあ、ただ、清水公園はいろんなお花が咲いていたので、まあ、ツツジがね、ちょっとなっていうのもあったんだけど、まあ、その分他のお花も見られて良かったですね。結構いろんな人が写真撮りに来たりとかしてて。 なんかこう少し前まで10年前20年前ぐらいは私はシティガールなのでお花を見に行きたいとかあんまり思わなかったんですね。お花見といえばまあ桜は見るけど他のお花って別にどの時期に何が咲くとかあんまりわかんないしなって思ってたんだけど、やっぱりねこう都会で暮らしているとちょっとこうね緑が多い公園とかに行ってたまにはこうお花を見たりとか、普段あのデジタルの画面ばっかり見てるからね、生のお花とかを見たりとか、あ虫がいるとか、あ靴に土がとか、そういうことをやった方がいいのかななどとちょっと思っております。まあ、ピクニックみたいな感じでね、清水公園っていう駅があってそこで降りて、まあ、歩いて10分かかんないぐらいかな、清水公園っていうところに行ったんですけど、途中にねなんかサンドイッチ屋さんがあってそこでサンドイッチを買って行って、まあ藤棚の下でお友達と一緒にこうサンドイッチを食べたりして非常に良かったですね。で藤棚の近くに水上アスレチックがあって、まあ、我々は水上アスレチックをこう眺めながらこうサンドイッチを食べておしゃべりしてたんですけど、なんか水上アスレチックってさ、なんか失敗すると水に落ちるんですよね。なんかね木がこう水に浮かべてあって、その上をこう忍者みたいに走るとか、まああとは何でしょうね、吊るしてあるボールの上にこう捕まってターザンみたいにこうなんか滑車のにねこう捕まってこうわーっていくとか、いろいろあって、でみんなこうお子さんも大人の方もみんなこうちょびっと濡れたりとかしながらやってたんだけど、ね、結構みんな派手に落ちるんだなと思って、大人の人とかでその忍者走りができるみたいなところがあって、それをやった人がいて、もうすぐゴールっていう時になんかね多分手にスマホを持ってたんだよね。でそのスマホを、まあ、水に落としたくないじゃないですか。水もねそんなに透明なわけじゃないから、落っことしちゃうと見つからないかもしれないからね。で手に持ってるスマホを転びそうになってで、こう平らなね固定してある台の上に乗っかってる子供会かなんかのお子さんの引率だったのかわかんないけど、そのお子さんにね、あ持っててって言ってポンって投げたんですけど、そのスマホはですねお子さんの手からつるっと滑り降りてこう池の中にバシャンと落ちてですね、その後しばらくびしょびしょになってこうスマホを探したりとかしていて、そうスマホをこうああいう濡れるところに持って入るっていうのはやはり水没のリスクがございますねっていう話を友人たちとして、スマホを水に落とした時はどうしたらいいかっていう話をちょっとしばらく友達としたりとかもしたんだけどね、みんなきっと着替えを持ってきてるんだと思う。かなりびしょびしょになってたから、だからあれでしょ、上着とだからトップスとボトムスとあとパンツ、あと靴も持ってこないとダメだよね、電車に乗って帰るなら。靴下も欲しい。だからフルセット着替えを持ってきてればああいうこともできるのかもしれないと思ったんだけど、いやーでもなんかあの水清潔かなみたいな話にもちょっとなったので、鼻とか目とか耳とかにさ、なんかちょっとバッチリ水が入るとさ、なんかいろいろ感染症のリスクとかもあるんじゃないかなとちょっと私は思ってしまって、まあねきっとね清掃したりしてるんだろうなと思ったんだけど、ただ気候はね非常に良かったので、半袖でも汗ばむぐらいの気候だったので、水に落ちるのもなかなか気持ちが良かったんじゃないかなと思います。ただ我々は着替えを持って行っていなかったので、その近くの池で足漕ぎのボートがあって、2人1組で乗って、まあ、その漕ぐと進むみたいな20分400円みたいなボートがあって、じゃあまあ水上アスレチックに急にこうやるのはちょっとなんか心の準備できてないからボート乗ろうっていう話になってボートに乗ったんですけど、いや私さ駅じゃない公園とかにあるスワンボートとかって乗ったことなかったのね。いやなかなか気持ちがいいものですね。いやなんか池とかさ川とかのほとりで川や池を見ながらこうゆっくりするっていうのはやったことがあるんだけど、やっぱり水上にいると感じ違うね。水面が近いしちょっと涼しいような気がするし、なんでしょうね、そんな転覆のあのボートの上で暴れたりしなければ転覆したりするリスクは少ないんだけど、本当にその近くに水がある感じが非常に良かったですね。でそのボートが結構よくできていて、前にも進むし方向転換とかもなんかねこうバーでこう簡単にできるんだよね。で後ろ側に漕ぐとちゃんと後ろ向きに進むんですよね。お友達と3人で行ってたんですけど、21で乗っかって結構20分たっぷり楽しめましたね。池に鯉がいて、鯉がそのボートの下に入ってくると、え え、大丈夫なの、深さってどのくらいなの、ボートの下にさ鯉がガリってなったりしない、みたいな話をしたりして、なかなか面白かったですね。いや、あと目当てのツツジも、まあ、ものによっては満開だったりとかもしたんだけど、いや、なんかさ、私、ツツジって、こう、子供の頃とかに、なんて言うんだろうな、道のさ、街路樹みたいな感じで、植え込みのツツジっていうのは見たことがあったんだけど、それって、大人の膝の高さぐらいまでのツツジで、綺麗にこう、刈り込んであるツツジだったかなと思うんだけど、清水公園のツツジは、なんかね、高さがすごいありましたね。2メートル以上あるみたいな。で、それ全体にブワーっと花が満開についてるから、なんか、え、これが普通の野生のツツジなのかもしれないけど、お化けツツジ味あると思って、結構圧倒されましたね。なんか、前に立って写真撮りたくなる感じがあって、それが非常に良かったですね。うん。いや、本当にね、公園中をうろうろ歩いたりとか、ボートに乗ったりとかしてですね、なかなか良い運動ができたなと思っております。あと、まあ、そんなに公園の中がめちゃくちゃに混んでるとかではなかったので、場所によってはこう、シートを引いてね、ゆっくりしたりとか、ベンチとか、公園内のカフェとかもそこそこ空いていたので、休憩もしやすくてとても良かったです。清水公園、また多分ね、紅葉の時期も結構綺麗なんじゃないかなと思うんですけど、お花を見に再び行きたいななどと考えております。清水公園に行くタイミングで野田のそのキッコーマンの醤油工場を見てみたいという気持ちもあるんですけど、まあ、今日はゴールデンウィークちょっと出かけていたという話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。